毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ
ちょめ。フューチャースケープ、フューチャースケープ。
フューチャースケープ。
もう安定ですねこれ。レギュラーの方です。
僕でもね、裏フューチャースケープは久しぶりじゃないですか。
あ、そうかもね。
多分
そうですね。
うん、
前ピンチヒッターやってもらった時以来ぐらいかな。
そうですよ。
ですよね。だってこの前ゲストに来ていただいた時とかはないじゃないですか。
ないですね。
ね。
裏フューチャースケープも聞いてましたよ。
本当ですか。
本当ですよ。いやほら、生はさ意外と逆に聞けなかったりするじゃないですか。は
い、まあ、ポッドキャストだとね。
ポッドキャストはね、
ずっと残ってるんでね。
結構自由に喋ってるのは、ね、いつも伺ってましたよ。
ちょっと自由すぎてね、いろんなことが起こりますけどね。今日はもう本当代打で、本当前日オファーで、
はい、
いつものように。
だいたいね、まあ開けてますから。
来ていただいて開けて。
あの薫堂さんが来れなくても、あのタスクさんが来れなくても、まあ、どっちかには行くっていうふうに必ず行けるようにしてるんで。
どっちにも行けるように。
どっちにも行けるように。
他にいないからね。
してますからね。あとジョージ・ウィルムスがダメだった時も行けるようにしてるんで、大体どこでも行けるように。
すごいね、もう3曲4曲全部ほぼほぼあの首都圏の FM の実は牛耳ってるのは小宮山雄飛さんなんじゃないかっていう。
だからね、もうね、家もね、うん、なんだったらもうちょっとこう品川とかね、どこにでも行けそうなところに
もっと、
うん、
もっと都心に
どこにもこううまく行けるような。
今だって十分近いじゃないですか。
にしようかなと思ってるぐらいですね。
ぐらい、ちょっと呼ばれたらはーいっていう、
入っていけるように。
あとね、ほらほぼほぼなんか打ち合わせなくても行けちゃうみたいな。
そう、打ち合わせがまたね、最近ちょうどほら僕アルバムを出したんで、よくラジオ呼ばれるんですけど、はい、打ち合わせが苦手なんですよ。
え、苦手？
いやだからもう出てすぐ喋りたいわけですよ。
あ、そうなんだ。はいはい。
よく打ち合わせが流れてやっぱなんか
な
でき、あのな、もう一回それ言うみたいになるじゃないですか。
はいはい。
だからできるだけ打ち合わせを少なくしてくれっていうふうに言って。
あ、そうなんですね。
できるだけもう5分10分前に入って、うんうん、バッてやる。
それ小山薫堂ですよね。もう体質まで小山薫堂になってきちゃったんだけど大丈夫かな。
だこの番組はでもさすがでしたね。9時からで、
はい、
8時半入りって言われて、うん、なかなか生放送2時間でね、代打でやるのによく30分前でそれ怖くないんですかと。僕はもしね、ちょっとね、
逆に
そう、寝坊だってそうだし、いろんなことあるから、なかなか30分前で、で着いたら電話してくださいみたいな。これはねすごいね。
ない、他の曲はちなみにそんなことないんですか。
いや、もし代打で2時間でやるんだったら、やっぱり1時間前ぐらいには、
うん、そうなん
だ。僕は別にいいんですよ。僕はギリとかありがたいんだけど、で一応こういうコーナーがありまして、こうで通常はこうですとかっていうのがほぼなかったです、
ね、ほぼなかったですね今日。すいません。
あのトイレ行く場合はっていうのだけでカードを渡されただけで、あの他は極めて自由に過ごしてましたね。
確かにそうかもしれない。
い
や、信頼と安心の塊だと思ってるわけですよ、もう我々は。
ありがたい限り。
それにおんぶに抱っこしちゃったっていう話ね。
そうですよ。思えばね、だってうちのね、マネージャーから来たね、
はい、
昨日の夜中ぐらいにね、
はい、
マネージャーからメールが来て、
はい、
これですよね、これ、ふるさと納税、あ、これ違うやつ。
ふるさと納税。
これ昨日の夜中に来て、ゆうひさん、明日の詳細来ましたと言っても台本もなく、進行は屋根さんがされるようです。これだけですよ。
すいません。
なんか詳細が来たのかなと思ったら。
詳細は来てないよっていうお知らせだった、うん、
大根は来てないですっていう風に。
すいませんね、本当に申し訳ないです。もう
さすがです、ね、
いやでもね、本当にこの借りは くんどうさんに返してもらうしかないんですよ。
いやいや、くんどうさんにはもう僕は日々もうお世話になりっぱなしなんでね。
本当ですか？
いや、本当ですよ。
本当にね、逆じゃなくて。
いやいや、もうくんどうさんにお世話になりっぱなしですよ、
ね、本当
に。
本当ですか？
だからもうね、
そうなんかな。
そうです、もう皆さんにもお世話になり話なんで、どこにも僕は足を向けて寝れなくて立って寝てるんですよ。もういろんな方々にお世話になってお世話になって、
ブラジルの方にお世話になったらもうどうやって寝ていいか分かんない。
ブラジルぐらいですよ、だからまだお世話になってないのは。
そうなんだ。いやー、でもほら、そうやってね、何かあったら、あ、小宮さんにお願いしたらやってくれるんじゃないかっていう、ある意味こう甘え信頼と甘え。
だからギリの仕事多いですよ、本当に。
本当、
ギリでだいたい1週間前とかに、なんかで、ね、ちょっとここ、いや、それ普通空いてないよ、空いてるけど空いてるけども
っていうか、一応礼儀としてね、やっぱり急なオファーっていうのはさ、やっぱりあるじゃないですか、ね、礼儀としてよ、ね、もし急にお願いして焼いてますよって言っていただけたらよかった、本当ありがとうだけど、言うにしたってね、あるじゃないですか。
僕でもね、あのね、絶対にこう断りたくないんですよ。仕事に関わらず、
うん、
なんか人にこう何かをまあ頼まれたり何かの時に必ずイエスで答えるようにしてるんですよ。
すごい。
なんか
それ、なんかちょっとモヤモヤしてても、なんかこれどうかなって思っても、
いや、なんか断るのってなんか一番嫌じゃないですか。
まあ、断るのって意外と、まあ、なんだろう、気力がいるっていうか。
そうそうそうそう、
うん、
だから絶対に、まあ、別に何ていうんですか、出演だけじゃなくて、うん、例えばその、じゃあここのどこどこで美味しいお店知ってるとか聞かれたら、もう絶対にもう調べてでも何でももう答える。
そうなんだ。
なんならもう予約もする。
すごい。
っていう風に、もうだから、なんかあのライブ行けないかなとかって言われたら、もうじゃあちょっと聞いてみて。
すごい。
っていう風にしてますよ。
ノーと言わない男。
ノーと言わないようにできるだけ。
すごい。でもそれってほら、全てをこうイエスで答えたらどうなるかみたいなのってあったりするじゃないですか、でもそうやっていくとやっぱりでも結果なんかにつながってたり。
そうですね、
人の縁だったりとか、
って、あと何でも嫌がる人いるじゃないですか。そういうのが僕ダメなんですよ。なんか頼むと
みたいな、っていうの嫌だよね。
ああ、うん、まあ言ってるとは思うけどみたいな、なんかそう、最初っていう人いるじゃないですか。
あの絵は何だろうね。
あれね、あれ渡辺エイビー、そうですから。渡辺エイビー何にもしてくんないから。本当に何にもしてくんないです。あ、いや、仕事もしないですよ。これね、びっくりなんですよ、これ、うちの、オフディランで、マネージャーとね、いて、じゃあ、じゃあ来週の月曜日リハーサル入れようか、とか言うと、とか、っていうぐらい、じゃあ来年の1月のこの日、じゃあライブにしますか、とか言うと、って、もうね、まあ、最終的にやるんですよ。でも絶対最初まず嫌がるっていう。
なんで？
不思議なんですよね。
ミュージシャンでしょ。
やりたがらない。あのね、何事もやりたがらないですよ。
じゃあ全部そういう感じ。
全部、だからその、なんか前に出ると、うん、やっぱり、なんていうんですか、何かがあるかもしれないじゃないですか。だから俺が、例えば渡辺がね、よし、やるって言ってやったら失敗したら、はい、ダメージ大きいじゃないですか、
はいはい、
まあ、俺はやりたくなかったけどみたいな言い訳ができれば楽、
うんうん、
だから絶対にネガティブなんですよ。否定から、自分から何かっていうふうに、渡辺君がやるって言ったからやったらこんななっちゃったじゃんとかって言われないように、
言われるのがちょっと嫌なんだ。
そう、
それを想像しちゃって、
まず、まあ、俺は別にやりたくはないんだけどっていう
エクスキューズがあった上で、
だから人の前に絶対歩かないです。
へえ、
前の方が危険があるじゃないですか。だから他で歩いてると絶対頭が後ろにいるんです。
じゃあ最強の
リスク回避
をしている。
常に自分が安全になるために でずっと後ろ歩いてるんです。で、うん、ちょっとずつ僕これどうなるんだろうとかゆっくりにしたらだんだん向こうもゆっくりにしていくんですよ。でだんだんで最後僕が止まったら止まっちゃったんですよ。
とか道路でそれをやってみたんだ。
やってみた。だって来ねえなと思ってゆっくりにしてこれどうなるかなと思って止まったらね僕より前に出なかったの。二人とも止まっちゃった道端で。これどうすんのこれってなって。
進まなくなっちゃった
んですよ。
すごいな。でもね私それですごいなと思うのはそういう渡辺ベイビーさんに全然こうイラッともしてない小宮山さんがすごいと思うの。そうやってやったらどうなるかなって思ったりとかしてちょっとやってみてあこうなるんだみたいな。
こうなるんだっていうね。
まあでも飽きないといえば飽きないそのなんだろう。
そうですよ。
渡辺ベイビーさんと一緒にいて、やっぱり飽きない、
ね、飽きないですね。だと渡辺くんはねそれで言いながらチヤホヤされたいんでステージから降りないんです。できる、
うう
終わってから
うう
できるだけステージにいたい。だみんなキャーって言ってくるでしょ。
それをずっと言われたい。
言われたいわけ。で自分の方が言われたいんですよ。だから絶対先にステージを
降りないの。
そう。
じゃあ吐けないんだ。最後まで吐けないの。
で渡辺くん下手にいるんですけど右側にまあ客席を見て右側にいるんですけど、はい、で大体下はけのところが多いんですよ、うん、ライブハウスとか、
はいはい、
だから渡辺くんが出た後に僕が自然な流れなんだけど、
う
ん
そうだね、
絶対に出ないんですよ。でなんかギター置く振りとか、うん、なんかとか手振るとかなんかやってなんとか残ろうと
最後まで。
で大体僕もめんどくさいから抜いて僕が先に帰るんですけどこれどうなんのかと僕がやってみたんですよ、
はい、
これずっと出ないから
ない
でももうどう考えて出るタイミングなんですよ、うん、でずっと僕も何気に出ないで立っててみたら、うん、先に行くのかなと思ったら2人ずっと残っちゃって
これでもお客さんにしてみたらあずっと残っててくれるやったーわーいみたいな感じ
で。いやいやお客も変だと思ってあれこれなんで帰んないんだこの2人まだやるわけでもなく帰るわけでもなくなんかもじもじ2人がただ立っててでもスタッフも何が起きてんのこれ早く開けろよ片付けなきゃいけないんだっていうのに残っちゃう。
はあ面白い。
だからね大変ですよ。
いやでもだからそういう渡辺さんと一緒にずっとやってる小宮山さんが私すごいなって思うんですよ。だから
そうですね。ねまあ飽きないですね。
飽きない、ね。でもほら普通だったら声でもうって なっちゃう人もいるじゃないですか。言ってよもうって。
いやでもほらなんか観察対象として、
うん、
あと絶対こぼしますから
何それ。
だから
絶対こぼ
す、ね、人にとにかく人に面倒を見てほしいわけですよ。危険はリスクは回避して自分はその相手にされたいっていう、うんうん、そういう能力があるから必ずこぼすんですよ、うんうんう
ん、それは別にわざとじゃなくて
わざとではないんですけど、うん、行動を見てると、うん、スタジオに入ってきて、うん、あそんな端っこにキャップ空いたペットボトルを置いといたらそれ絶対こぼすよと思ってると30分後に絶対こぼすでマネージャーがあーってきて拭いてでやったマネージャー俺のために拭いてくれた夕日には何もしてないけど俺には拭いてくれたっていうのを絶対にやるんです
今のを聞いてるとトータルすると赤ちゃん
です。渡辺ベイビーですか。
そうだよね、ええ、完全にベイビーだよね。
完全なベイビー、
ね、だってほらベイビーってやっぱりこうね自分一人じゃいろんなことできないからやってもらって、ええ、で可愛いねって言ってもらえて、
うん、言ってもらえてでわざとこぼすでしょ、
うん、こぼすね
赤ちゃんでバーンとか倒して
あ、ね、わあらあらって言われて
あれ
それだ
完全にあれなんです。
だから渡辺ベイビーなの。
いや多分ね渡辺ベイビーはベが一緒だったからだ
でもすごい生体を表すぐらいの勢いのちょっとベイビーですね。本当に、
だ今度もしくんどさんまた何かあったら渡辺くん代わりに
ちょっと待ってちょっと待って、
結構なことやりますよ。
ちょっと絶対小宮さん一緒に来てくださいね私多分、お世話しきれない気がするんだけど
結構やります、ね、
だってほら 本当に今でもあれは多分私フューチャーの中でも伝説の一つだと思ってるんですけど、前ほらフォフディランとしてゲストに来てねって言った時に別々に、入られるって言って、でいつまでたっても渡辺エビさん来ない、なんか道に迷ってるって言ってで結局電話つないで、今どこいるのとか言ったら、わかんないってなって、周りに何が見えるって言ったら、なんで仲良し商店街って言った
でしょ。あれもわざとですだってあの人横浜出身ですから、
これどこだろうって
全然
分かっ、でもすごい、でもその後結局来てはくれたんですけど、
で結局来るのも来るんですよ。結局来ないっていうことはないんですよ。
そうなんだ、
それ一番美味しいじゃないですか。だから前も生放送でやっぱりね、あのテレビ神奈川で最後の最後走って来たことありますよ、1時間番組で、1時間番組ですよ、1時間番組でゲスト出て、最後のあもうこれは来ないなって、僕一人で出て生放送で、で最後のあのクレジット提供の、提供はなんとかかんとかみたいなところだけ最後走って入ってくる姿で終わったことに、それもわざとなんですよ絶対。そのまんま出なかったら美味しくないじゃないですか。
うん、
で送りはするけど、
ってなって終わる。
できてみんながケアして、わあベイビーとかっていう。
すごい。
あれはね、魔物ですね。
まあでも才能ですね。
そうです。そういうそれでなんとか、なんとかやってるっていうね。
なんとかやってる。
なんとかやってるっていう。
すごい。じゃあ今度来るとき本当、じゃあまた二人でちょっとあの
ねえ、いやいやいや、もうね、
来てもらえるように、
あもう僕はね、あの一人で一人でなんとかしてる。
でもそれなんかそれこそじゃあライブやりますとかもそうだけど、その音楽じゃ作るよってなった時も、どうするんですか。だってでそろそろじゃアルバム作るみたいな、
だ一回、あの、まあ、作曲期間っていうのを、まあ、アルバム前にも設けたりするんですけど、5年、まあ6年前ぐらいかな、もっと前か、7、8年前に、まあちょっと曲をちゃんと作ろうと、だからお互いが曲を作って、それで、まあできたらお互い連絡し合って、それでがっつりいいもの作ろうぜって言って、であえて僕かとか連絡しなかったことがあるんですよ。まあ通常ほら連絡取り合ったり、マネージャーが取り合ったりしてな、やっていくんですけど、じゃ曲ができるまでじゃしっかりお互いやって連絡しようって言ってたらね、3ヶ月間連絡なかったです。どこまで連絡ないかなと思って、あえて僕からはしないで置いてみたんです。3ヶ月電話、連絡なくて、あ、こうしたら絶対自分から連絡しねえ気だなと思って。もう、とにかくこっちから、例えばできたとかっていうのがないと、もう向こうから連絡しないっていう主義だったんですね。
でも作ってることは作ってる。
作ってることは作ってるんですけどね、っていう
連絡 しない。
だライブもね、僕とだからマネージャーが企画しなかったら多分ないと思います
ずっとない、
ずっとない。別に渡辺ベイビーからそろそろツアーをやろうよとかなんとか絶対ないです。
ないの。
絶対ないです絶対ないですよ。こういうのやろうとか、あのライブでも例えばこういう曲やろうとかもないです、
ないの。
ないです。
じゃああのセットリストとか、
セットリストは僕が全部考えてます
でもそれに対して別に渡辺ベイビーさんはみたいのはない。
はないですね。
あ、それにはない。
だから渡辺くんほとんど曲を自分が作っているという以外は、ほとんど稼働してないですあ、アルバムのジャケットこんなんだったんだ今回みたいな
そういうアートワークとかもそんなにじゃチェックはしない。
チェックしないですね。だんだんこっちもチェック、渡辺チェックだんだん抜けてくるんで
スルーしちゃうんだ。
スルーしちゃう。
一回ね、
一回全然渡辺くんチェックせずに PV が出来上がったことあってあ、思えば渡辺くんに言ってなかったって
でもそれに対して渡辺エビさんは別に、あ、できたんだって感じ。
できたんだって感じ。
なんで俺にチェックさせないんだっていうのはない。
まあ、あんまりないですね。
あんまりない。
とにかく自分から何かっていうの絶対に言いたくない人だってほら、それでね、なんで俺のチェックなかったんだとかって言って、あ、すいませんでした、じゃあこれから毎回チェック待ちますかって言ったら、毎回チェックしなくちゃいけなくなるんです今度
そっ か。
そうそうそう。
それでチェックしたけど、あ、ここまずかったなって後からちょっとあそこも少しこうすればよかったねみたいに言われるのがもう多分嫌。
そうそう。じゃあ次から渡辺くんやってくださいよとか言われたら嫌だから、うん、あの文句も言わないです。文句も。
え、ちょっと待って、すごい疑問がいっぱい出てくる。え、じゃあ例えばこう音ほらレコーディングしてこうミキシングしたりとかいろいろするじゃないですか。そういう時の作業とかは、
あ、それはね、うん、やりますよ。
それはやるんだ。
それはやるけども、うん、そこでも基本的にできるだけ言葉を使わないようにするんです。
ちょっと待って、意味が分かんない。
あの僕はあのじゃあもうちょっとじゃあギターのハイを上げてもらって、うんうん、じゃあベースこの、ね、4小節目のこれでちょっとあのよくコピペって言うんですけど、こっちから持ってきてこうしましょうとかって言うんですけど、うんうん、渡辺くんはそれを分かってるんですけど、うん、それを言っちゃうと、うん、できるじゃんってなっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
だから、うん、なんかもっとドカーッとかなんないですかね。
で長嶋さんスタイルだ。
でエンジニアにやらすんですよ。でそれができちゃったら次がじゃあ渡辺君自分でやればいいじゃんってなると、やれるってバレちゃうとやばいから、あ、なんかどこがどうっていうのはないんですけど、なんかわーっていう感じにできないですかねって言って他を動かすんです。で僕が、あ、つまり渡辺君あれでしょ、これあのドラムのハットもうちょっと上げろっていうことなんじゃないですかって言って、で上げて、あ、そうそう、こんな感じだった。でも絶対
通訳
分かってんのに言わないように、分かんない、僕は赤ちゃんだっていうのを貫くんです。あなたが手をかけてくれないと僕は生き残らないんだから。
すごい。
でも絶対にやるんですよ。
でも渡辺エビーさん、本当小宮山さんいなかったら生きていけなそうな気がする。
いや
ね、
無理じゃないですかね。
無理だね。すごいわ、これ運命だね。だってでも最初にだから結成する時どうだったんだって話ですよね。それだって
最初もうちょっとやってたんですけど、途中から、
あ、途中から
なんだ、これは乗っかっちゃっていいんだなっていう風に
だんだんこう
ひらめいた。
だんだんベイビー化してきて、
だんだんベイビー化してきて、
今や
完全な、もう
完全な
赤ちゃんになって
、はい、面白い。うん、こうやって皆さんホフディランの音は作られております。すごい、これ初めて知った。
次がそういう感じでね、
なんかそうやって聞くとまだちょっと、はあ、ここをわーってわーって言ったところを小宮山さんがもうちょっとここ上げてって言ったのかなみたいな、
でやったんだなっていうふうに思ってもらう、ね、
そういう作業があったんだなって、
あと次のライブがですね12月25日ありますから、はい、絶対絶対にこいつステージから帰らねえなっていうのだけは最後。
だってさ、あれでしょ、釜飯動画視聴団もう来るんでしょ、
ええ、
どうする、
いやカモメたちは出て、う
ん、出る、大丈夫、
はけてはけてもらって、うん、はけて、うん、最後の渡辺 AB が多分本当に帰んないっていうのをちょっと見といて、ちょっとそこ注目点として、あ、本当に帰んないんだなこの人。じゃ僕もだから今回粘ってみるんで。
わかりました。
できるだけなんかいろんなこう片付けたりしてるふりしての少しだけでも残ってみて、どっちが、多分僕が諦めると思いますけど、
そうだね、
いたたまれなくなって帰ることになると思いますけど。
その空気がやっぱりちょっとね、あれっていう、終わってっていう。
そうなんですよ。最近ね、渡辺くんをね、物販に行かせるっていう作戦で、うん、早く帰らせてるん
です。なるほど。あ、じゃあ、あっちで待ってるよって言うと、分かった。
でも行かないから、行けって言うんですよ。それでも行かないから、さあ、渡辺くん、じゃあ、物販行ってって言って、客席を通って行かせるんですよ。
なるほど。
そこまですると、もう向こうもしょうがないから、行くんですけど。うん、
でもほら、そこで最後みんなね、お見送りしてくれるわけだから。
そうそうそう。
それはそれで嬉しいはずですよね、
そうなんです
よ、きっとね。
だからもう行けって言ったら行かせて、でも行く時もなかなか行かないです、ちなみに。え、こっちとかドアこっちとかぐちぐちぐちぐちで分かってんのに、なんかいいみたいな、でベイビーこっちだよこっちだよとか言われて、あーみたいな、もうずっとそういう小芝居みたいになってるんです。もうただ行け、まっすぐ行けっちゅうのに、ここから降りれるかなみたいなのとか細かくなんかやってんですよ。
面白い。普段どうやって生活してるのか心配。
普段ね、うん、まあ奥さんがなんとかして
る、そうですね、 すごいな。ちょっと奥さんにも話聞いてみたい気がするけど、
ね、奥さんに聞いてみたいですよ。僕は
ね、いや、そんなホフディランのライブが12月25日にありますので、はい、あれ場所は、
渋谷の WWW です、
はい、
ぜひぜひ皆さんクリスマス来てください、
お越しくださいじゃあまたじゃ あれですね、まあ、ピンチヒッターになっちゃう確率高いんですけど、
もう
工藤さんがいる時にも、
いる時でもゲストでも、もういない時でも、
そうですね、
呼んでください
ノーって言わないっていうのを聞いて、すごいちょっと今ちょっとだけまた安心しちゃった私がいるんですけどまたよかったらぜひ
来ます、
お願いします、
ありがとうございます、
ありがとうございました。フューチャースケープ。